8. サラダボール。毛子リタ。私が小学校に上がる春を待たず、父が他界し、その後母は幼い姉と私を一人で懸命に育ててくれました。母は私たちを起こさないようにそっと寝室を抜け出し、朝早くから夜遅くまで働き、家事をこなし、泥のように眠る毎日でした。姉が結婚し、私が大学を卒業して就職しても、母は家庭を支えてくれ、65歳を過ぎて、ようやく自分の時間を持てるようになっても、やることをやってからゆっくりしたらいい。自分に厳しく、人に喜んでもらうことをせなあかん、といつも忙しくしていました。そんな母も80歳になり、入退院を繰り返すことが増えてきました。これまでできていたことが、一つまた一つと少しずつ難しくなっていき、2年後の6月、母との別れの時が来ました。母の体はすでに水分も栄養も必要としなくなっていましたが、母は食べようと努め、まだ私たちのために生きようとしてくれました。とうとう目を開ける力もなくなり、母の小さな呼吸を見つめるだけの時間が過ぎていきました。日付が変わり、疲れもあって、姉と私はほんの少しだけ眠ることにしました。母のわずかな変化にも気づくように、母の顔に顔を寄せて、川の字になって横になりました。一瞬で眠りに落ち、慌てて起きると、時計の針は20分も進んでいて、その間に母は私たちを起こさないようにそっと息を引き取っていました。あまりの母らしさに、姉も私も涙が止まりませんでした。急な知らせだったにもかかわらず、母の葬儀には大勢の方が駆けつけてくださいました。そして遺影を見て多くの方から、お母さんらしいいい写真やねと温かいお声をかけていただきました。母は言っていた通り、人に喜んでもらう人生を歩んできたんだなぁと感じました。母との別れからもうすぐ3年になります。自分のことは感情に入れずに、姉と私のために尽くしてくれた母が自分らしく生きられたか、幸せだったかを考えると、今でも感謝と申し訳ない気持ちでいっぱいになります。もし自分ができることで人に喜んでもらうことが母の喜びであり、幸せだったとすれば、今の私にできる親孝行は、人に喜んでもらえる生き方をすることだと思います。そんな私に、母は一緒にいてくれた時と同じように、お母さんのことはいいから、自分のせなあかんことしいや、と言ってくれるかもしれないけど。羽曳野市人権啓発推進協議会。